どうもマイクです。おはようございます。今日は2025年12月2節下土曜日の朝7時になりました。ここからの時間は全カスト最新の全トレンド記事をゆるっとでも中身はしっかりめに紹介していきます。通勤通学中の方もお休み満喫中の方もよかったら最後までお付き合いください。今日はね、セキュリティ寄りの話題から UI ライブラリタイプスクリプトのエラーハンドリングまでエンジニア心をくすぐる記事がずらっと並んでます。紹介する記事は全部で5本。では早速いきましょう。まず1本目、アストロで React to Shell のような脆弱性が起きない理由という記事です。React to C Next.js 界隈をざわつかせた CVE-2025-5518 に通称 React to Shell.rsc、 つまり React Server Components のフライトプロトコル実装のバグや複雑なリクエスト形式をちゃんと検証しきれてなかったこと、それから RSF という仕組みがクライアントとサーバーの境界を曖昧にしたいろんな要因が重なって任意コード実行という重めの問題につながったんですね。アキステルインスタプースデストマイスグルタディスデスユーストアクションズを解説しています。ポイントは3つ。まず通信形式を JSON に限定して React みたいな独自のバイナリっぽいプロトコルをやめているので、チャンクの解釈ミスとかプロトタイプ汚染の入り込みにくい設計になっていること、それから ZOD でスキーマを必須にしてサーバー側でバリデーションを強制している点、余計なプロパティも通しませんよというスタンスです。そして3つ目がサーバー側のコードを src actions ディレクトリに集約し、クライアントからは actions.xxx という明示的な呼び方をさせることで REST に近いシンプルな RPC として、ここからサーバー、ここからクライアントという境界がはっきりしていること、 RSF みたいにバンドラ頼みの魔法のような RPC ではなくてボイラープレートを減らすけど仕組みは読みやすく安全よりという設計思想がそもそも同種の脆弱性を起こしづらくしているんだという話でした。華やかな機能より地にちゃついた設計をどう選ぶかという視点が参考になりますね。続いて2本目、チェイ、アクセストークンの検証を誤るとなりすまし攻撃ができます。タイトルからして若干怖いですが大事な内容です。Auth0 みたいな IDAS を使って SPA Plus Backend API 構成を取るとき、フロントで取得した OAuth のアクセストークンをそのままバックエンドへのセッション代わりとして使うパターンって結構ありますよね。この記事はその時のアクセストークンの検証の甘さがどうなりすましにつながるかを丁寧に解説しています。よくあるやらかしとして JWT の署名が正しいかとか、ISS つまり発行者だけチェックして満足しちゃうケース。でも本当に大事なのは AUD、 どのリソースサーバ向けのトークンなのか、そしてスコープ、このトークンで何が許されるのか、ここまで見ないとダメですよという話です。炎の JWT ミドルウェアでも AUD 検証がデフォルトでなくて CBE をきっかけにオプションが追加されたというグー、タイレーマ出てきます。マイスク、タディッシュ、ステッドオプションをタディック設定する責任を負う開発者のウェブ。そもそもアクセストークンをクライアントとサーバーのセッション代わりにする構成そのものが OAuth 本来の意図から外れていて脆弱化しやすいという指摘もされていて、 BFF パターンでバックエンドがクッキーを発行してセッション管理する方を推奨しています。それでもアクセストークンを使う場合は ISSAUDC、 スコープの検証は必須、オペックトークンであっても発行元と対象はちゃんと確認しようと。とりあえず JWT 通ればよしになりがちな人、耳が痛い内容かもしれませんが、実運用で本当に必要なチェックポイントが整理された両記事でした。3本目はちょっと雰囲気を変えて UI の話。祝 V1 リリース、新たなヘッドレス UI ライブラリ、ベース UI が良さそうという記事です。React 界隈で人気のヘッドレス UI といえば、Radix UI が有名ですが、最近はメンテ頻度の低下が話題になっていて、次の選択肢どうするという空気も出てきています。 そんな中登場したのが MUI Base から独立して部員リリースされた Base UI。 MUI、Radix UI、Floating UI の開発者も関わっているということで、かなり期待が高まっているライブラリです。導入のハードルは意外と低くて、iOS26 以降の Safari 対応としてボディとルートへちょっと CSS を足すくらい、 CSS Modules、Tailwind の両方に対応した豊富な実装例が用意されているのも嬉しいポイントです。特徴的なのは Radix おなじみの AskChild ではなく Render Function のスタイルをとっているところで、これによって型安全性が高くなっていると。さらに AutoComplete by ComboBox が標準対応しているので、実務でよくある検索 UI なんかも作りやすい。タグ表示やユーズフィルターフックなんかも揃っていて、コンポーネント自作するほどでもないけど、そこそこ複雑という領域をうまくカバーしてくれそうです。記事ではポポバーやフォーム一式、フォーム、フィールド、チェックボックス、コンボボックスを組み合わせた検索フィルターフォームの実証例が紹介されていて、あ、これ仕事でそのまま使えそうっていう感触が伝わってきます。ドリシャド CN、クリエイトでも Radix か Base UI を選べる動きが出てきていて、今後のデファクト候補の一つとして要チェックですね。4本目はちょっとロマンのある話。デノに守りのコントリビュートしていたら TC39 に出した言語仕様変更が承認され、ついでに V8 にパッチを投げた話です。筆者の方はデノの内部コードをプロトタイプ汚染などから守る守りのコントリビュートを続けてきた方。その過程で見つけたのが string.prototype.split などの文字列メソッドが引数を regexp かどうか判定するときの仕様の問題でした。ECMAScript では引数に symbol.split が生えているかどうかで挙動を分岐するんですが、これを利用して string.prototype 側に symbol.split を生やして人数2の結果解説出しても recorded the equal to this with your mutant scam smoothing conveyed with huge sweat。 プリミティブ値には regexp 用の well-known symbol メソッドを呼ばないという方向で ECMA262 へのノーマティブな仕様変更をTC39 に提案します。これが会議で承認され標準仕様として取り込まれることになりました。 WebKit の JavaScript Core は他のホタが実装を対応してくれた一方で V8 はまだだったので、なんと筆者自身が C++ で修正パッチを書いてレビューを受けて、最終的に Chrome N43 V8 14.3.6 にマージされるところまでこぎつけます。その後、2025年12月10日にこの変更が正式に CMA262 へマージされたというタイムライン。仕様って巨大組織が決めてるんでしょ?というイメージに対して、実はこういう現場の開発者の問題意識と行動で一歩ずつ良くなっていくんだというエピソードです。SNS で文句を言うだけじゃなくて、適切な場所に報告したり、仕様や実装に貢献していこうというメッセージで締めくくられていて、読んでいてすごく勇気が出る記事でした。そして最後5本目、 try catch に疲れたので TypeScript で別の書き方を考えたという記事です。非同期処理が増えてくると try catch だらけのコード見たことある人多いと思います。 catch の中で型が失われたり、どこでエラーが握りつぶされているのか追いにくかったり、ネストが深くなって読みづらくなったり、この記事の筆者はそうした問題に対して Go や Rust のようなエラーを値として扱う発想を TypeScript に持ち込んでいます。 TC39 で議論中の Safe Assignment Operator にも触れつ、 TypeScript では Tuple より Discriminated Union の方が型安全だろうという判断から自作ライブラリ OK を開発、 Result T Tark E という形で成功と失敗をオブジェクトレベルで明示的に分けています。判別キーは EaseError で、これをチェックする前はデータとエラーの両方にアクセスさせない、チェックした後はどちらか片方だけが確実に存在するというルールを型で保証する設計になっています。これによってエラーをちゃんと扱い忘れる、アンノーンのエラーと戦うといったあるあるを防ぎつつ、 React、特に RSC のような環境でも読みやすく安全なコードが書けるようになると提案しています。 トライキャッチの海に溺れがちな人には新しい設計のヒントになりそうな記事でした。というわけで今日は5本の記事をご紹介しました。アストロとリアクトトゥシェル問題の対比から、オーアースアクセストークン検証の落とし穴、新しいヘッドレス UI ベース UI の可能性、デノから TC39V8 までつながる仕様貢献の物語、そしてタイプスクリプトでトライキャッチから卒業するための設計アイデアまで、一気に駆け足でおさらいしましたが、気になるトピックはありましたでしょうか？もっと詳しく読みたい方は、この番組のショーノートに元の記事の情報をまとめておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。全カストでは、番組の感想やこんなテーマ取り上げてほしいといったリクエストも大歓迎です。あなたの開発現場での悩みや最近ハマっている技術の話なんかも聞かせてもらえると嬉しいです。それでは今日はこのあたりで。お相手はマイクでした。次回の Zencast でまたお会いしましょう。いってらっしゃい。